皆さんこんにちは、矢野哲平です。このポッドキャストは無料で学べる AI スキルロボシンクが運営する番組です。耳で学ぶ AI をコンセプトに、初心者向けに AI のトレンドや可能性を深掘りしていきます。今回のテーマは耳だけで理解するチャット GPT について話していきます。はい、ということで今日はチャット GPT を耳だけで理解するという、ポッドキャストのエピソードを配信していきたいと思います。私、ロボシンクという AI スキルを、学べるオンラインスクールを運営しているんですけども、先日受講生の方からチャット GPT を、初心者向けに理解できるようなポッドキャストを配信してほしいということを言われまして、耳だけでパソコン使わずにチャット GPT 勉強できるのかなってこうちょっと思ったんですけど、試みとしては面白いなと思って意見を採用してですね、耳だけで理解するチャット GPT ということで、今日はエピソードを配信していきたいと思います。対象になるのはチャット GPT をまだ触ったことがない人や、触り始めたけど、ちょっとよく使い方わからないなという方向けに、配信していきたいと思います。忙しいビジネスパーソンの方、忙しくてもですね、通勤中や移動中など耳が開いてると思うんですけど、耳で学ぶチャット GPT ということでお送りしていきたいと思います。そもそもですね、チャット GPT っていうのは何なのかということをお話しすると、シンプルに言うとですね、会話系の生成 AI に分類されます。世の中にはですね、いろんな生成 AI があるんですね。画像生成 AI であったり、動画生成 AI であったり、それこそ、ポッドキャストの音声をこう AI に作ってもらうような音声系の AI もあります。で、そのいろいろあるジャンルの中で、チャット GPT は会話系の生成 AI ということで、 AI と人間が会話をしながらこうやり取りを進めていけるようなサービスですね。で、有名なのがチャット GPT で、これはですね、2022年の11月に、日本でリリースされました。アメリカとイギリスではそれよりももっと早かったんですけど、2022年の11月にリリースされたサービスとなります。で、チャット GPT で何ができるのかという事例を挙げると、例えばですね、取引先の方からメールをいただいて、そのメールをチャット GPT に投げて返信文を考えてくださいというふうに指示をすると、チャット GPT がそのメールの文章を理解して返信文を作成してくれるというような、こういったこともできます。それ以外にも、例えばですね、生成 AI に関する文章を作成して2000文字以内でなんていう指示をするとですね、チャット GPT がその指示に沿った文章を考えてくれるというような内容になります。で、チャット GPT の仕組みを簡単に言うと、高性能な連想ゲームというふうによく言われています。今からですね、私がある、文章、言葉を発するので、その後に続く言葉を連想してみてください。いきますね。昔々あるところにですね昔々あるところに、このように多くの方はイメージすると思います。これと同じような仕組みで、チャット GPT、いわゆる生成 AI ですね。生成 AI は、前の単語の後ろに続く、最適な言葉というのを、導き出しているというのが、仕組みなんですね。で、これを聞くとですね、なんだそんな簡単なことかというふうに、思う方もいらっしゃると思うんですけど、その回答の元となる知識のベースというのが、世界中のウェブサイトの情報や論文ですね、そういったものを学習しているので、その後に続く言葉っていうこの確率の候補がもうものすごいんですね。で、その中から最適なものを選んでいるので、こうさも人間と会話をしているかのようなやり取りが可能になっています。で、チャット GPT の得意なことを3つ挙げると、要約、翻訳、あとはテキスト生成ですね。これらのことが得意です。例えばですね、要約なんかが非常に使いやすいんですけど、1万文字の会議資料をチャット GPT に投げて、この文章を要約してくださいというと、GPT がその重要な部分ですねを抜粋して、分かりやすく要約をしてくれたり、あとはこれに翻訳を組み合わせると、例えば海外のですね、論文などを要約をして、そしてそれを日本語に翻訳してくれるといった使い方も可能です。今までこういったツールっていうのはなかなかこう触れる機会がなかったので、実際にこう使ってみると便利だなと感じるんですけど、やっぱり情報収集の仕方というのが格段に効率が良くなったと感じてます。例えばですね、私なんかは AI の情報をよく収集するんですけど、 AI の情報も海外のサイトにアクセス、論文などにアクセスをして、それを要約をして翻訳を、チャット GPT にお願いすると。これによって情報収集の効率が格段に良くなったので、かなり重宝してます。あとはそれ以外にも知識の情報にアクセスも可能で、例えばですね、行動経済学、すごく私興味があるんですけど、行動経済学の理論を挙げてくださいなんて指示をするとですね、チャット GPT が行動経済学にはこういった理論があります、どれどれどれとこう挙げてくれて、でそこからさらに、じゃあこの理論を詳しく説明してくださいなんて言うと、チャット GPT がその理論を詳しく説明してくれたりします。イメージとしてはですね、人類が持っている知識や情報ですね、それにアクセスできるツールというようなイメージもあながち間違いじゃないのかなと思ったりしています。でチャット GPT は誰でも無料で利用することができます。メールアドレスの登録なんかですね、簡単に登録をして、利用することができます。ただしですね、チャット GPT には無料プランと有料プランの2つがあるんですね。先にお伝えすると、無料プランでも十分利用できます。ぜひもう試したことがない方は試してみてください。無料プランと有料プラン、どんな違いがあるんですかっていうふうによく質問を受けるんですけど、そうですね、面白いデータがあるんですけど、チャット GPT の無料版ユーザーほど満足度が低くて、有料版のユーザーほど満足度が高いというデータというかアンケートがあるんですね。なので無料でも全然利用はできるんですけど、有料版に行くと様々な機能が開放されるので、もっと AI をこう便利に使うことができます。ちなみに有料版の金額で言うと、最低のプランですね、最低の有料版のプランで月額20ドルですね、1ドル145円ぐらいと考えると月額、約2900円、約3000円ぐらいですね、サブスクリプションの金額としては結構高い方ですよね。で、有料プランになるとどういったことができるのかっていうと、結構いろんな機能が開放されるんですけど、2つに絞って紹介すると、ファイルの操作機能と、あとは GPTs という新機能ですね。無料版のチャット GPT ではファイルの取り扱いっていうのができないんですけど、有料版になるとファイルを AI に投げることができます。例えば PDF を AI に渡して、その内容を理解してもらって、例えばその海外の論文の PDF 資料を渡して、翻訳と要約を してもらう。そういった使い方もできるようになります。でもう一つ GPTs という最近追加された機能、これがものすごく便利と感じます。GPTs を言葉で説明するとちょっと難しいんですけど、そうですね、iPhone にアプリストアっていうのがありますよね。スマートフォンの iPhone、 それにこう普段、いろいろなアプリを皆さんダウンロードしてるんですけど、Google の方は Google のプレイストアですかね、してるんですけども、 GPTs のイメージはそんな感じですね。会社や個人がさまざまなアプリを作成してアプリストアに載せてますよね。ユーザーはその中から自分が欲しい機能、例えばインスタグラムであったりとか、電卓とか家計簿つけるアプリとかですね、そういったものをダウンロードして使う。これと同じようなイメージなのが、GPTs ですね。人間が AI に指示する内容というのがプロンプトというふうに言われるんですけど、このプロンプトの良し悪しでAI の回答の性能というのが変わってきます。例えばそうですね、結婚式のスピーチを考えてというプロンプトを書いたとします。でもそのプロンプトの品質によってもっといいスピーチが返ってくることがあるんですね。世界中の人間というのがプロンプトの中で、これ僕が作ったプロンプトだよと、試してみてくれないかいという形で公開しているのが GPTs ですね。ちょっとわかりにくいですかね。一例を挙げると、例えばそうですね、チャット GPT 上でロゴを作ってくれる GPTs であったりとか、あとはマインドマップやチャートの図を作ってくれる GPTs とかですね。で、初めてチャット GPT を触る方なんか特にですね、そういった指示ってどういうふうに出せばいいのかってわからないですよね。じゃあ例えばチャット GPT でロゴを作るプロンプトを作成してくださいっていうふうに言われても、ちょっと何を書いたらいいのかわからない、指示したらいいのかわからないっていうふうになると思うんですけど、そういった誰かがもうすでに作ってくれてるアプリ、GPTs ですね、それを自分の環境にインストールすることで、誰でもさまざまな、GPTs プロンプトを試すことができるというものになります。その他にも DALL-E 3という画像生成 AI があるんですけど、これもチャット GPT 上で使えるようになります。有料プランに加入するとですね、こういった 意味で様々な AI の機能が開放されるので、有料プランというのは高いですけど、検討の余地はあるのかなと思います。まあ、月額3000円、1日100円考えると、まあ、決して高くはないのかなとは思います。1日100円でかなり業務の効率化が図れるので、まあ、一つの考え方として参考にしてもらえればと思います。で次に実際にどのような場面で AI を使っているかという私自身の体験談をお話しさせていただくと、まず一つが情報収集ですね。海外のニュースレター、 AI やテクノロジーに関するニュースレターを登録してるんですけど、ニュースレターに届いた内容を、まあ、自動でチャット GPT に要約翻訳する仕組みというのを社内で構築しています。これで情報収集、今まで手作業でやってた情報収集というのが、まあ、かなり効率が良くなりましたね。これが一つ恩恵を受けている内容ですね。それ以外で言うと、コンテンツ制作のサポートにもチャット GPT 使ってます。具体的に言うと自社サイトでオウンドメディアもやってるんですけど、そのオウンドメディアで作成した記事の構成を主にチャット GPT にお願いしてます。作成した記事をそのままチャット GPT に投げて、誤字脱字をあれば教えてくださいとか、あとはこの記事の中で足りない部分があれば提案してください、こういったような使い方をしてます。あとは開発でもチャット GPT を使用しています。私ですね、ロボシンクという AI スキルを学べるオンラインスクールを運営してるんですけど、そのウェブサービスはチャット GPT を使って開発しました。一応ですね、Python の開発経験というのは少しあるんですけど、そのロボシンクでは JavaScript ですね、 JavaScript に Next.js というフレームワークを使って開発をしました。ちなみにですね、 JavaScript とその Next.js というのは私触ったことなかったんですけど、チャット GPT を使って JavaScript の勉強をして、でそして Next.js で開発をしたという経緯があります。で私はプログラミングは独学なんですね。で独学でもこうチャット GPT を使えばうまく活用することで、こう他のウェブサービスも開発できるっていうのは非常にいい経験だったと思います。あとは経験談で言うと、あとはもうポッドキャストですかね。ポッドキャスト、まあ、最近始めたんですけど、そのポッドキャストを始めるにあたってどういったことをこう注意すればいいかとか、あとは構成ですね、そういったこともチャット GPT で情報収集をして、まだ勉強中なんですけど、をして、あとは文字起こし、音声で話した内容を文字起こしをして、テキストベースのメディアにも載せたりしているんですけど、その文字起こしも AI を使ってやってます。具体的にはチャット GPT の会社が Whisper というサービス、文字起こしのサービスを運営して開発してるんですけど、その Whisper に音声を投げて、 Whisper が文字起こした内容をチャット GPT に投げて、そこで清書をしてもらうという、これはまあ非常にポッドキャストを使っていく上で役立つなとは思ってます。でちなみにロボシンクという名前なんですけど、これはチャット GPT に考えてもらった名前なんですね。チャット GPT に自分がこういったサービスをやりたいというのを投げて、名前の候補を挙げてくださいというふうに伝えて、そのいろんな上がってきた候補の中でロボシンク、あ、これいいなと思って採用した経緯があります。で反対に AI を使ってない部分についてお話をすると、そうですね、コンテンツの構成では AI は使ってないですね。コンテンツというのは、オウンドメディアのブログ記事であったり、あとはポッドキャストのエピソードの内容の構成ですね。過去にも、まあ、構成作ってくださいという形で AI にお願いをしてみたんですけど、ちょっと上がってくる内容がですね、まあありきたりというか、ちょっと面白みに欠けるかなと思ったので、コンテンツの構成は現状使ってないです。全部人間で考えてます。であとは戦略に関する部分ですね。例えばですね、まあ、私そのロボシンクというサービスをやってて、どうやってこう集客をすればいいですかとか、ユーザー数増やせばいいですかっていうふうに、まあ、AI に質問をするわけですけど、やっぱりその返ってくる戦略っていうのも結構ありきたりな内容なんですね。なので現状は戦略に関する部分も AI の意見というのはこうあまり採用してないというような形になります。で最後に、 AI は人間の仕事を奪うのかという、まあ、賛否両論ある意見ですね。この話をさせていただくと、あ、ちなみに皆さんどう思われてますか？ AI は人間の仕事を奪うと思いますか？これ賛否両論分かれるので、それぞれ皆さんお考えがあると思うんですけど、もともとですね、その2022年の11月に 日本でチャット GPT がリリースされて、今でも覚えてるんですけど、まあ結構当時、あのツイッターですかね、は熱狂がすごかったんですね。自分が見ている観測では、こう、AI に仕事が奪われるとか、人間終了のお知らせとかっていうですね、結構論調が多くて、それを見て、やばい、ちょっと AI 使わないとって焦ったのが、まあ私なんですけど、実際に AI を使ってみるとですね、そうなのかなっていうふうに、こう思うようになったんですね。確かに、すごいテクノロジーだと。人間と会話をしているかのように、こう、機械と AI と話をできて、返ってくる情報というのも、その世界中のウェブの情報なんかをこうベースにしているので、かなりこう内容というのもこう幅広い、カバーできる内容がもうほぼほぼインターネット上に転がってる内容はもう全部カバーしてますみたいな、すごいなとは思ったんですけど、じゃあすぐに AI が人間に代わって人間の仕事全部奪われますかっていうと、まあそれはちょっとないんじゃないのかなって思ったんですね。でそういう考えがこうモヤモヤしている中で、自分の中で腹落ちした意見というか話がありまして、それがNVIDIA と NVIDIA っていうのはチップ、パソコンの中のチップを開発している会社なんですけど、 NVIDIA の CEO が言った言葉が自分の中でものすごく腹落ちしてですね、言葉を紹介すると、人間の仕事を奪うのは AI ではない、 AI に精通した人間が仕事を奪うのだ。この言葉にものすごく腹落ちしてですね、そうだ、確かに人間の仕事を奪うのは AI じゃないと、それはあるかもしれないけどまだ先の話だろうと。なぜなら AI を実際に触ってみると、やっぱりこう物足りない部分、ビジネスにおいて核となるような部分、これはまだまだ AI よりも人間の方がこうクリエイティブな部分ですね、は優れているだろうというふうに感じていました。 AI よりも警戒しないといけないのは、やっぱりその AI を使うようになった人間、これがかなり脅威になってくるだろうなっていうのを、まあ自分は感じました。 AI を全く使わない人間と、これから AI を使ってる人間の業務の開きというのはどんどんどんどん開いていくのかなというふうに心配しています。で、そういった経緯もあって AI を学べるスクールを作ろうと思ってロボシンクを開発したんですね。はい。で、AI は賛否両論あるテクノロジーなので、会社によっては AI 禁止っていう会社も多いと思うんですけど、そうですね、まあ、例えばちょっとこう想像して、いただきたいのが、もし自分が所属する組織、会社が Excel やパソコンを使ってなかったらどうなると思いますか？こう Excel やパソコン使わずに、こう全部紙ベースで仕事を進めるような組織ですね。メールの送信とかもなくて、全部紙で切って貼って手書きの封筒でこう発注書とかも送るというような、これは極端な意見なんですけど、もしそういう組織があればですね、かなり他の企業のとの競争力っていうのはもうかなり低いですよね。で、そういったことが AI でも起こるんじゃないのかなっていうのを心配してます。 AI を使う人、使う組織と使わない人や組織が差がどんどんこれから開いていくのではないのかなというふうに、危惧をしています。もちろん AI を導入するにはこういろいろ超えていかないといけないハードルがあるのはもう重々承知しているので、なかなかその導入に踏み切れない企業や個人というのももちろんわかります。なので AI を使わないという選択をした人の意見ももちろん尊重したいですし、ただその中でちょっと AI をこれからのことを考えて使ってみたいという人もいらっしゃるので、まあ、そういった人のためにこう何か AI のスキルや知識を提供できたらいいなと思って、こうロボシンクやポッドキャストでこういった情報を発信している次第です。で、2022年のその11月にチャット GPT がリリースされて、最初こう意見がこう AI が仕事を奪うという意見が大半だったんですけど、そこからこうちょっと論調が変わって、まあ、今はその AI が仕事を奪うんじゃなくて AI を使うようになった人間が仕事を奪うんだというようなこう論調に変わってきたのをちょっとまあ肌で感じてます。はい、今日はこの辺ということで、本日も聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは毎週 AI の情報を発信しています。ぜひフォローお願いします。ロボシンクの公式サイトではチャット GPT や画像生成 AI を動画で学べるコースも提供しています。興味のある方はカタカナでロボシンクと検索してみてください。概要欄にも記載しておきます。それでは今日もありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。